ザ・レイト・ブルーマーズのポテサラ打ち上げラジオ。
はい、じゃあ久しぶりのリハーサルをさせていただきます。
お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ
様です。お疲れ
様です。お疲
はいはい、
はい、あれですね、平和里に、成功里に、レーブル春の陣16、
ね、うん、
寝回しツアー、ね、無事に寝回しを
完了しましたね。
3本やりましたね、
うん、3本やりました
ね、 ね、
結構緊張そして感動の1回目のライブハードレイン、梅田ハードレイン、そして2回目震災橋パンゲア、そして震災新規地、新海地音楽祭、
ブルーマーズの皆さんです降臨した、
ブルーマーズの
なんかそういう人たちみたいな、まあ、差がない差が
そんなこともありましたけれども、
はいはい、
皆さんね、良かったですね、
うん、すごいいっぱい来ていただきました ね、
ね、結構よくする、ね、
延べ100人ぐらいは来ました
ね、来ていただいてましたし、 CD もね、もうおかげさまでかなり買ったので、でまあ新海地なんかはね、うん、全然初めて僕が見た方も CD 買っていただいて、それも何ていうんですか、そんなにいつも頻繁に CD とか買うようなね、そういうハビットがあるような方じゃないような、ご陽気にストロングゼロをグイグイ飲んでるような紳士がですね、うん、いやお前らほんまあれいいこと言うてるわみたいなこと言ってる
あ、そうそうそう、
すごい嬉しかった。
一つ報告しとかな
か
った
。何ですか。
あの時間違えた買った船券、
ああ
外れてたから
あ気になっとった
よ。あれは翌日翌朝に丸亀の10レース
一応チェック
そうそうそうそう
チェックした先生結構忘れとった。
片一方当たっとったんやけど、片一方当たった。
今のさ、新海地音楽祭の後で僕たちも死ぬほど酒飲んだベロベロに酔っ払って、その勢いでボートピア新海地になぜか行って、
そうそうそうそう、
せっかくだから船券買おうって、僕は取りました。
すごい、すごいね、あれ
僕は取りました。
実はね、僕小肌も取ったんです。
え、頑張されてる。
実は僕2レース買って、まあ、今1レース目を取ったんです。2レース目外れて、まあ、トントンマイナスアルファぐらいやったんで、まあ、取ったっていうのはちょっとどうかと。
まあでも1個当てた
よ。1個当てた
んです。僕たちはちゃんと小肌さんと僕は正しく、あれ丸亀じゃなくて、ナルトかなんか
の
第10レースだったら、山ちゃんは慣れてなくて間違えて丸亀に、
そうそう、
マークシートかじゃなくて丸亀の10レースか、
1時間後ぐらいになるやつ1人。
いや、もっと後
もっと
晩の7時から論外
楽しかった ね、 ね、新海地は私
ひどいな。
ボートピアはね、アルコール持ち込み不可だから
本当はダメだったし、ね、もう俺たち分かんないから普通に
ね、缶チューハイ
とか
いつも怒られてくださいよ。
ああ、ちょっと飲んでください。ちょっと
みんな飲んでんのかなと。
確かに、まあ、あれ飲んでたら大変だもんな。まあそんなこんなで
楽しかった、
ね、楽しかったです。
よかったね。
そして夏の陣が始まりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まだ一歩しか決まってないですけどね。まあこれからまあ徐々に決まってくるということで、で6月の11日、はい、土曜日ですね、うん、尼崎トラという、あれイベントが一環なんですね。
そうですね、
尼崎ロックサーキットとかっていう、
何やったかな、
甘
劇ロックです、はい、という
中
ね、昔 の、 警察署みたいなところ、古い建物の中で、そういうライブをやるというイベントがお昼にあって、
それは俺たちは出れない。
それは出ない、
はい、
そうですね。で昼そこでそういうライブイベントがあって、夜は尼崎のトラ、T-O-R-A ね、夜の部がライブが、
あ、最寄りの駅は出屋敷ですか。どこですか。尼崎のトラ なんか出屋敷だった。
あ、そう。
俺あんまちょっと詳しくないのかな。で、時間は？
16時40分から
16時40分からいい時間じゃないですか、うん、ちょっと僕ら見に来て軽く飲みながら30分40分楽しんでいただいて、
そうですね、日も長いですから、
そうですね、
夏至、夏至間近ですから
、でその後まあどっかまた繰り出していただくとかっていうこともあります
、そうですね、
いいですね、
うん、ぜひね、
本当に新曲もやろうってことで、
新曲やるね、
おっと、
言っちゃいました
ね。
また新曲をね。
新曲がもう
止まらない。
止まらないね。
新曲が止まらない。
新曲が止まらないです。
止まらない。大変。もう大変。
別の極みもちょっと止まってますから、
ね。そうですね。頑張って。僕らが頑張らなきゃ。ランド義務会。まあ次はまた非常にこうリラックスした雰囲気でできそうな感じだね。
そうです
ね。今日久しぶりにあの5月8日の新海聴覚祭以来結構久しぶりに集まってリハーサルやったんで、
そうだね、確かに久しぶり、
今日またね、全然全く新しい新曲もちょっとやったりとかして、とにかくもうガンガン新しい曲も作っていい感じになってますから、ね、ぜひもう本当に僕たちはもうライブを見に来ていただいて何もですから、もう来ていただいたらもうこんなに楽しいんだと思っていただけるライブをね必ず見せられるというふうに思ってますので、ぜひ皆さん、はい、もちもち
したところで、
はい、じゃあ6月11日天ヶ崎トラ16時40分、皆さんお待ちしております。
お願いします。
よろしくお願いします。
前からフェチの話してますけど、今日こそついにもうフェチをつけたいな。
あ、ついに書い
て。誰が一番フェチズムを。俺のフェチはすごい、
俺のフェチはすごい、
僕はもう軽く言ってますけど、もう幼児期から人の耳を触るってのは大好きで、
それには勝てないんですよね、その変態、
いやいやいや、
変態具合には鈴木さんの変態が勝てないから、
分からないです
どういうことや、その耳フェチにもさ、いろいろあるじゃない、はい、耳を見る、触る、造形的な、
まあもちろんね、見るっていうところからまずゾクゾクする、
例えばじゃあ鈴木さんが遠足で奈良の大仏とか見に行ったらまず耳から見るって、
ね、なるほど、
そういうね、あの無機質なあのものには感じない、血の通った耳、
なるほど、偶像はダメ、
偶像崇拝はもう僕はこれはもうごめんなさい、
なるほどね、
はいはい、それやっぱ動物でも耳が好きなの、うさぎとかも、
いやだってさ、もううさぎの耳がたまんないところじゃない
ですか、ではない、
人の耳が、
それどっちかというとうさぎフェチやそうやね、
いやなんかね、フェチ人の耳でしょ、
人の耳です、でしかもあのやっぱりこうどっかでリミッターが効いてて、女の子の耳をやたらめったら触るっていうのはこれはすごいエロティークなことだなっていう、自分の中のストッパーがあって、だから僕はあの男の友達の耳を常に触ったんですよ、中学校1年生のある日、あの日まで、
ね、だから本当に純粋なのよ、素直に好きやったんですよね、耳、いや耳なし法1とかがやっぱりだいぶ
耳なし法1なんてのはもうね、
そこはもうまだあかんやもん、
なんか
もうその時点で興味ないですよ、
毎朝
興味ないです
よ興味持ってや
ろ、法1には興味ない、
法1は一番僕の中で対局にいる、
ね、
極北にいる人、
法1は嫌な、耳
だって耳ねえんだもんで、
まあ、耳界の中ではなかなかあの、
ね、
重鎮やから、
ね、重鎮中の重鎮
は、ね、確
かにね、まあ、耳の何がいいかっていうのは僕も分かんないんですけど、その子供の時から、まあ、僕男兄弟で、ね、2人いて、まず兄貴の耳を触ってるとこも心が落ち着くっていう、
落ち着く系ね、
そうそう、
それね、アッパー系じゃないわ
け、あのね、
ダウン系、
ダウナー系の、ちょっとこう触っててダウナー系の時もあるんだけど、たまにアッパー系で、うんって言いながら触っちゃう
とか、 なかなか深いね。
たまにこうアップダウンがね。
これで耳めっちゃ硬い
ああ。これはね、あの私から言わせるとあまり美味しくない
んです。岡田さん耳はね、なんかねちょっと小型よね。タクシーで言うと小型。
なんでタクシー
なんやろね。いや必要十分やけど、なんていうかな、こうキュッとし筋肉質な
感じ。割と硬いです、本当に耳の側が、ね、側がね。
それなんでそんな硬いんですか。なんかやってました。レスリングとかやってました。ラグビーとかやってました。
ラグビーやってないですね。だから割と昔から。
餃子の皮とか手作りするって大変なのかな。あ、耳のタブの硬さ
とか。耳タブはね、多分普通だと思うけど、この側がね。
上か。あ、そういうこと。
今日僕初めてあのバンドメンバーの耳をしげしげたりしました。
どうですか。
どうですか。
ベチ的にはどうですか。順番付けどうしてですよね。鈴木さんから見て耳に順番好みのタイプの耳やったら俺ちょっと恥ずかしいわ。これだって右向いても左向いても見られるから目を合わせるしかないっていう、逃げるためには鈴木さんに耳見られないためには目を
真正面から隠すしかない。僕の中で
言うと言いながら俺らも逆に鈴木さんの耳見てるけどね。
自分の耳は全く興味ない。自分触っても全く興奮しないですよ。人の耳がやっぱり大事で、ね、美しいのは岡田さんね、もうなんかちょっと硬い。
あ、ダメですね。
こうやって見るとあれね、耳の形ってみんな全然違う。
全然違う。そんな見ることまずないけど。
今いいこと言った。やばいです。これがね、大変面白いわ。
十人十色で。
十人十色です。十人小耳です。
耳ってでも本当人の耳見放題やから得ですよね。
そうだよね。
そう
そうそう。そうじゃん。隠れてる。
ね。
なのにもうその大抵の人がむき出しにしてるものが一番僕好きだ。
日本でどうメンバーの耳的に。
やっぱりフォトジェニックな宮崎さん。
宮崎さん
の耳。ほんま。俺自分の耳とか見たことない。ミニだから。
いや確かに自分の耳書いてみろって書けないでしょ。
わかるよ。絶対わかるよ。
そう。
そう。
俺もそう。
書いた見とくよ。
でもなんかやっぱりもう大人になっちゃったからもうあの時の。感覚もない。俺今はそんなにもうないんですよ。
あ、そうなの。
あの日以来。
そうだ。そうやね。その日がすごく大
事だ。もうその日がすごくね、ザッとデイがすごい大事で、俺6歳ぐらいからずっとその人の耳を触るっていう趣味だったんですよ。で、友達の耳を触るんですよ。で、耳触ってると落ち着くわけ。なんか知らないけど、触るのも。こういうね、人差し指と親指で触ったり、こういう風に挟んで触ったり、こうまあ今あの
ナックルみたいな、ナックルじゃ
ない、フォークボールパドル、あれにこうツーシーム
っぽい、ナックルじゃん、フォークや、
いろいろこう、
いろいろこう、いろいろこう、いろいろあるわけです。それでなんかこうやっぱ食感がすごい好きなの。でも
これ。硬いって言われてるけど結構自分の耳好きなんですよ。ちょっとめっちゃ落ち込むわ。今日耳ディスられてちょっとなんか嫌な気分。
ガダ君すげえへこんでるのよ。
嫌な気分。
それでね、
耳自信あってんけど。
ほんまか。初めて聞いたわ。
それで耳を、
すいません、
小学校の時からクラスの男の子の耳を触る癖があって、でもこれ前もちょっと話しましたけど、はい、もう全員の耳触るから、目つぶってても誰の耳か分かる。
ほんまに。
もうパイ、
もう耳、
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 もう耳、もう
耳、聞き耳ね、聞き耳、
聞き耳、
まさに
聞き耳を立てるのはこのことです
。聞き耳ってもうほんまに
すごいね。
なんか聞き耳ですよ。
ほんまに気持ち悪くなってきた。
それで、
はい、
何が楽しいのかよく分かんない。
今日のポッドキャストのためにこの話を従ってたまらなかった鈴木さんが気持ち悪いんですけど、
いやいやいや、いやそれでね、いや俺これ今日は俺だけの話するつもりはない。みんなにも喋っても
らう。いやまあフェチはいろいろあるけども
、フェチってなんかちょっと話途切れさすけど、フェチってみんな共通だけど表では隠してて裏ではこんなん好きみたいな、分かる分かるみたいなのがフェチで。
そ そういうことなんですか。
みんな表だって言わないけど裏では共通で遊ぶの好きだよねみたいなのがフェチっていう言葉だと思うんですけど、ミクフェチっていうのはもう全然共感できないからちょっと気持ち悪いんですよ、
ね。まあ、そのジャンルにはあんまり人がいない。
え、だってフェチってそういうもんじゃない
の。フェチの中のフェチみたいな感じですよね。
そうか。
いや、多分ね、その鉄道オタクにもさ、いろいろ種類があるような。
そう、乗り鉄、ね、取り鉄とか。
耳フェチを、耳フェチサミットをやると、うん、いろんなジャンルの耳、
いるいるいる、
耳フェチが、
あると思う。
ある。
じゃあ、匂いを嗅ぎたい人もいるかもしれない。
そうだ。耳の匂い、うん、いきなり、
耳の匂い、
耳の匂いを嗅ぎたい人もいるかもしれないし、
鼓膜の張りを試
してみたい。それ
はすげえ。ハードコアな。ハードコア
や。危ねえよ。
中の方ね。
内耳の方。
内耳。
内耳。
あれは中耳の。あれは外耳。
中耳。外耳。
全然関係ないけど、あの耳の断面図みたいなのよく載ってるの教科書。
あれね。
あれちょっとなんか興奮する。
この人だいぶ素質
あ
るよ。
あのちょっと
これ
渦巻き感、
そうそうそう、
あ、渦巻き感的
な、カタツムリ牛みたいなやつ。
牛がいるよね。
牛、何とか牛みたいな。
なんとか牛、
カタツムリ牛じゃない、多分なんとかでカタツムリっていうの。
カギュ
カギュね。カギュ、そう。いや、ね、で僕の場合はあの触るのと、あともう一つすっごい好きなのがあって、ここのヘリの部分あるじゃないですか、うん、ここの上の部分、タブじゃない、
リムの部分。
そうそう、リムの、リム、リム。さすが自転車、
あ、リムの、
およびドラマ
の、ドラマの山
口。ここをリム、ね、パキッと折る。
耳リム。
耳リムを折る。
そうそう、この耳リムをパキッと折った時の感覚が、を味わ
った。こういうこと。
違います、違います。ここを、こうパキッと。
ああ、そういうことか。
まず耳タブをこう触る、こうナックル的にフォーク的に触る、
なるほど、
そして折る、
折る、折る、
このね3アクションでこの大体全員分かって
ます。気持ち悪い。
なるほど。
あ、そういうこと。その硬さとか、
硬さと、
ね、大きさとか、
そうそうそう、柔らかさ、もう分かる、もう全員分かりました。それでたまにこのパキッてこのリムを折る人が、折った時に戻らない人
がキープするね。
ああ、それをなんか分かるわ。
ずっとキープしちゃう人がいて、で毎日そいつの耳折って今日何秒持ったかって。あ、今日、あ、俺はもう俺の中でもうワクワクしてる。あ、今日今日10秒持ったよって言われて、
体調がいい時はすぐ戻るとか、そういうの、
それ戻っちゃって
悪いよが戻れ。
そう、今日10秒持って、昨日9秒だったの、今日10秒だったよって言われたやつ、うんって言うしかない。
これでもどうですか、分かるとか。
いや
ー、いや分かんないんですけど、
ね、いや確かに、ね、分かる部分もある。耳ってだって造形的にはすごく複雑で、
さすが
体の部分の中で耳ほどなんかその複雑な外に出てるね、ものじゃないでしょ。
確かに確かに。
こんなに
立体的でこう出てる形とか。
さすが山ちゃん。俺の言いたいこと、
外に出てるというか、そうやね、耳ぐらい。
お、あの耳動かせる。
ちょっとやってみて
よ。ほんまやね。
すごい。
また同時に頭も動いてる。
コロッケ張りに言う。
すごい。これいいネタ、これまたライブでいいネタ。
これポッドキャストでは全く伝わらない。耳の部
分。ああ、おお。動いたね。
動いた。なんか
いつもに増してチリチリになってる。
誰がチリチリや。誰がチリチリや。
誰か。その目を見ながら動かすと結構面白いね。
手がすごいランランチ。いや、それでね、僕はもうそうやって耳を触り続けてたんです。クラスの友達がね、もう全ての耳が分かるよ、はい、で中学校入りました、
うん、
で中学校入ったらまた新しい耳が投入されるわけです
。ああ、そう
です
ね。
この新しい耳をすぐ全てプロファイリングし始めて、
ハッピーニューイヤーって感じ。
まさにそうそう、俺にとってのハッピーニューイヤー
だし、ね、うまいね。ハッピーニューイヤー。
そう、それで中学校
バラッバラ
ッ
バ
ラ、それで締めたらわけわかんない。いいんだよ、尺はいい。尺は50分喋っても60分喋ってもいいんだ。
はい、
で 映画が一箇所で、俺は中学校1年生の時にいつものように真面目に授業を聞きながらノートをね、
レモンサワー
ノートにこう腕を走らせたわけです。でその時に俺の前の席に座ってる友達の耳を触りながらこう書いてた。わかる？
耳コピや。
耳コピや。
お前バラバラバラ。
いい。締めなくていいから。で耳、まあ、耳コピしてた。歴史の授業ね。今でも覚えてますよ。塩野先生っていうね。先生 いずれはやがて私の所属してた中学校の校長先生にまで上り詰めた社会科の先生がいて、その先生の授業中に僕はその前の席のその時友達の名前ちょっと忘れちゃったけど、耳をこう触りながら
鉛筆
で書いてたら、その塩野先生に、おい鈴木お前なんで耳触ってたの、
確かにね、
お前気持ち悪いなお前って言ってその時に一気にクラスの目が俺に一気に集まったの。その時にええー、と思って、やばい俺超恥ずかしいことしてたんだなって思って、
鈴木が耳触ってるぞ、
鈴木耳触るって
なんでだよおい俺鈴木に耳触られたことあるぞ。
いやお前もかよ。それはねそんな会話成り立たない。なんで言うと全員触ってた。だからやっぱり女の子とかにみんなに見られて、お前おいお前なんで耳触ってる、気持ち悪いなって言われて、みんなそれで笑われて、その時に自分が初めてその13年ぐらいの人生で恥ずかしいことをしていたんだってことに気づいたんですよ。
ああなるほどね。
そこで初めてその精神的割礼があったんですよ。
なるほどなるほど。
そっからもう俺一切友達の耳触らなくなった。だからね、これはね僕自分の分析するとね、やっぱすごくね幼児性がすごく強いんですよ。これがね驚いちゃったのは、これいい話っていうのもびっくりしたのは、うちの息子娘耳触るの大好きなんですよ。俺は一切そんなことしてませんよ。だけど何にも教えてないし、パパも昔そういうことしてたんだよって言わないのに、やっぱり耳触ると落ち着くのか。
あのね、あの
耳触ってんの、
乳離れをした時に代わりのものを求める、子供は。でその時にすごくお気に入りのタオルをずっと持ったりとか、お母さんの耳タグを触りながら寝たりする、
はいはい、なるほど、
結構。じゃあそれやった
ら、じゃ俺はだからやっぱり僕三男坊でね、末っ子の甘えん坊だから、だからそういうのがあったのかもしれない。
そうそう、多分そうや。なるほどな。
もううちの娘ともう息子なんかもまあなんかこう耳なんとなく耳触るし、なんだったら娘なんかも耳触るからハワハワしてる時
ある。あそう、
お兄ちゃんの耳触りながら
呼吸が荒いぞ、
呼吸が荒いって。それを見るたんびにね、あこれ血は荒くないな、遺伝子の中にどこうやっぱこういう情報が囲まれてるんだろう。
それでも逆に言ったらスーさんの例えば親であるとか、だからその家系でそういう人はいないの。
そこまで遺伝子で覚醒遺伝かもしれない。いや、
あそうおじいちゃん、
いやいやいないと思うよ多分。兄弟の中でもそんなもう耳を異常に触るのは俺だけだ。いまだに兄貴たちに言われる、お前耳さんの好きだったから。
えやっぱりそういう認識あんねや
な。あるある。今となっては全然わからない。やっぱりそのね、あの、まあ、見て楽しむっていうのはもうあんまりなかった。触るという行為が楽しかった。
なるほど。触るね、
触られるやつはたまたまじゃないよね。
じゃあ今度さ、あの耳 あの模型をプレゼントする。一日中触れますみたいな、
あのマギー死んでる子大きくなっちゃったみたいなやつ。
そうそうそう、
ああるある
ね。もう食感
のマジック
そっくりなやつね。
耳触り
何のためにあるよ。耳触り、
いやいやいやいやいや、いやもう今はねもうあの感覚はもうないですよ。でも今でも女の子の耳は結構見ちゃうから
耳見て ミニ、ミニみたいな。ミニ、ミニはちょっと何ていうか分かん
ない。あのさ、佐藤愛子って、こういったじゃん。
ああね、ミミがね、
ミミすごい、ここがまだ、ミミが大きい子は今でも見ちゃう。
あ、そうだ。イメージの中でここを折り曲げてるんですよ、これ。
何秒持つ
目でこう。
リムを。
目でリムをって
リムショットや
ね。でもね、これはね、また複雑でね、女の子はね、またちょっと違うんだよね。
え、
女の子の耳にたまらなく性的に興奮してるかというとそうではない。不思議なもん。ちょっとやっぱみんなちょっと若干引いてる
いやいや
今日はね本当にもうそろそろですけど、どうでもいい話でしたねこれは
そうかな。
いや
本当に
いや俺はね、
フェチってでも本人以外にとってはどうでもいいからな。
そうだよ、それがフェチだよ。
どうでもよければいいけど、
中にはこのラジオ聞いてる中にね、一人ぐらいいるかもしれない。
共感ね、
共感してる人がね、
こんなところに、いたのか。ミニヘチ仲間が、
ぜひそういう人
は、ミニヘチ仲間大集合、
いやいや、
連絡していただいて。
だってさ、それ自分はこれ普通だと思ってたの、えって言われるのがヘチじゃないですか。
あ、まあ、
それはまあまあ、それはそうなんですけど、
ミニヘチ、ぜひオフをやってほしい。
でもフェチってその何ていうか、こうやっぱりこう自分の体で感じるところがあるよね。その匂いフェチとか触るとか、あと何かじゃあ物のフェチってあるの？
え、
物フェチってある
の？いや、あるんじゃん。
でもやっぱりそれってさ、肉体的にこう何か興奮しないと、見るだけのフェチってのもあるの？
要するに、ああ、物を見るってこと？
そうそう、
まあ、あるんちゃう。だってそれはもうセンサー万別ですからね。あれ、
そう、いや、例えばさ、切手とかさ、珍しい切手みたいな、
まあ、マニアの、ね、人はそれはまあそういうことですけど、
じゃあマニアとフェチの違いをちょっとその定義をしてください。
マニアとフェチの違いは、なんか人様に言えるか言えないかじゃないですか
違うだ
ろ。
耳フェチ、俺だって俺
今日耳フェチはあんまりちょっと人様に言うことじゃない。
いや、だからなんか言っちゃった
から、だから俺はなぜ俺はそれを今日は開陳したかというと、今は耳フェチじゃないんですよ。
ああ、昔
はすごく興奮したんですよ、子供の頃。かつ今自分の子供もまだ7歳だ
から、もうね、山口さん聞いてないですからね。
いや、でも一番山ちゃんは、山ちゃんは俺に対して、
いやいや、
救いの手を差し伸べていたの、
救いの手。
俺はもうこんなに今日もう耳の話をね、あ、これポッドキャストってこれいいね、これこんなに俺ね、子供の頃に耳に対して熱く感じていたっていうのは、今日俺一番俺にとって大事なね、
なるほど、
3人に聞いてもらった
。半使わなくてい
い、途中ぐらいで。
なんで、え、ちょっとそれ何引いてんの？
いやいや
いやいや、いや個人的にはね、別にいい話はいらない。
いや話はいらない。いや、まあ分からんではないですよ。
だから俺はだから、ね、今日すごい話したじゃない、
うん、
だから山ちゃんとか、
あ、
ね、ミヤンとか岡田さんに、俺がもうニヤッとしちゃうような、そういう話を聞かせてほしいわけです。あるでしょ。
ちょっと次までにちょっとなんか見つけてきますよ。
いや
開いてきますよ。
またそんな、
そのレベル。
あるって。いや、なんかもう宮だったらもうスパイス嗅いでたらもう
分かりやすい。
ナツメグの匂い嗅いでたらもう
それリアル。
気がついたら3日間かかってたからさ
、まあ、ナツメグ確かに10個くらいで食ったら、まあ、トリップできるとはよう言いますけどね
そういうちょっとギリギリの話もあるでしょ。
あります、あります。
山ちゃんだったらさ、コルビチェの
今日ね、世界遺産だね、まあ、ほぼ決定
だって言われてるけど、
ドリアデの椅子を見たら、
この R を座ってたらもう、はぁ、あ、はぁ、あ、しちゃうとかさ、
確かにこの R とかはあるな、
R だけにね、RR、
まあ、今の言い方がやっちゃうな、っちゃう
な、いやいや、まだ
終わってる、そんなにうまくないよ、今、ハッピーニューイヤーの方がうまかった
よ、尺じゃないの。
あるある
ちゃんと一つのテーマで話してることは大事。
レベルが違う、ラベルが違う、ラベルが違うか分かんないけど、
どっちか分かんない。ね、岡田さんが、こういう岡田さんが一 一番ね、なんかちょっとびっくりするようなもん持ってる
ね。あ、持ってたよね。
ダジャレペチかもしれない。
あ、それは感じる。
それ感じるね。
っていうか、それ別にフェチじゃない。
ダジャレ好きや
から。森にフェチを使うのはおかしい。
フェチじゃない。
森にフェチって
森にフェチって
森にフェチって言葉を使うのが欲しい。やっぱりこう、やっぱりセクシュアルな
フェチってそういうこと
なんだ。やっ
ぱりだって
さ、マニアとフェチは違うね。だってさ、ダジャレ言いながら、
ダジャレマニアではないよ。
ダジャレの話しながらさ、
ははははは、
なんか反発とかしないじゃないですか。
もう髪型演芸会とか見てもはははは
しないでしょ。
誰が髪型チリチリや。
言ってないよ。
だいぶ最近チリチリ。
今日出張だったから。
出張行ったチリチリな
の。ちょっと待って。それ
ね、ちょっと
出張だからっていう。
何その言い訳なんだ。
何に応じて移動機に。
それ何身を守ってんのそれ。
シャンプーが違うかったよね。パラッパラ
ッパラッパラッ。落ちてるかそれ。
全然落ちてねえ。
落ちてんやん。
いや、あるあるある、これあるよ。やっぱりホテルの室ってさ、こうシャワー浴びた時にしっとりしてくれるかどうか。
まあありますよね。
あとはあのヒゲ剃り、D 字カミソリが
そう
スッといった試しがない。
ないっすね。絶対あれね、ダメなんですよ。ダメなりできてるんですよ、あれ。あのアメニティは。
アメニティは、
はい、僕大体基本的にヒゲ剃った後に、ちょっと話脱線しますけど、はいはいはい、あ、うわー切って、あ、大体もう僕血まみれになるんですけど、どれぐらい切れたかっていうのをティッシュでこうパッてつけてパッて見るんですよ。
あ、そう。
ホテル行った時はすごい。そんな行かないですけど、バッバッてつけたらもう13箇所ぐらいはもう消えてます。
それって普段の当たりがきついんじゃない。
確かに僕はあのジレットの緑色の一番いいそれのやつを使うんですけど。
僕もジレットユーザー
です。あの6本でまあ なんか何本かぐらいのやつですわ。そうなんですけど、だいたい毎朝だいたい 2,3 箇所でまあ血が確認されるぐらいなんですけど、
必ずあの、いや俺さ
乗らへんな。俺電気やから。電気とか俺多分4時間ぐらいかかると思う。で一回間に新しい入れて、
伸びるやん。
あとはクールダウンさせな。
皮膚がもうや
ばい。いやいや、ほんまね。そうなんです。あのでしかも TG やけど使うのはもう上っていう状態で使うから、こう下にしてこう上にしてこう反対にしないと絶対それない。一番それるモードですが、もう初めから。だってもうこうやったって5分ぐらいしか取れないですから。
確かにそうだね。
そうだね。
こう下から上の方。
サカゾリ。
じゃあサカゾリって言いましょうけど。順ゾリとサカゾリが。
まああのネビシェトツゾリ。
え？
トツゾリ。
トツゾリって
言うから。トツゾリ言えよ。サカゾリ。
なんでそんな新しいことをどんどん。
ほんでここはだから自分の毛並みをこう認識しながらやるわけですよ。だからここから言ったらなんかこう。こう来るから
方向が、
ね、こう行くわけ。
横
か、だから俺からしたらここは
東北から来たら南西に
行ってるみたいな。そうそう、だから僕黒潮湾を走って
ます。黒潮
湾走
って、これいい漁場なんだ
よ。この辺と寒流と暖流と
寒流と、ナルトの渦潮みたいな感じで。
あ、そうそうそう、この辺がね、この辺だ、この辺がね、
ナルトの渦潮。
ワカメとかもよく取れる
から。あ、そうだね。ワカメは漁場は別にその先が丸くなってるハサミで。
バラッパ。
話の途中だろ。
あ、そう。
ベチちゃうよ。さ、現状やこれは。
面白いね。
いや、え、でもさ、俺ミーアン今日あのもう11時ぐらいですけど、
はいはい、
なんか結構ヒゲ濃いね。
濃いんですよ。
俺もう三国一のヒゲ濃い人と言ったらもう山ちゃんだ
よ。俺も濃いって。
いやいや、種類が違うんですよ。似合うの
は濃い
って。いや、ほんで一番悩みはあのまあ普通のライブとかっていいんですけど、ちょっと大きい舞台に立つ時とかはやっぱ舞台前にあのヒゲを剃らないとダメなんです。
それぐらい濃いんだ。
でも剃らないとダメなんですけど、あの皮膚のコンディションってあるんですよ。
あ、そう。
朝一のコンディションが一番いいんですよ。こんばんは。柔らかい。だけど夕方のコンディションだと今度流血するんですよ。
やっぱそのなんか温めたりするわけ。
いや、しないですね。あ、まあでもあったかいお湯では変わらんけど。
一番気持ちいいのはやっぱり床屋さん行って温めて泡立てて、こういうのでジョリッジョリッとやってもらうのが一番気持ちいい。
でも僕もうそういうところにもう20年ぐらい行ってないんですよ。
確かにミーアン小野さんも全然
小原さんはねこれ僕かれこれ1週間ぐらい剃ってないです。
えそれでそれ僕それも大体3時頃や
なんかほっぺたとか全然チクチクしないじゃん、
週1ぐらいですそれの。
え週1とかやったら俺も多分なんかもう
え
もじゃーってさ、もう多分俺メールアドレスもじゃアットマーク
もじゃ
もじゃアットマークの宮崎ドットコム
宮崎ドットコム取れねえわそのそ
れもじゃアットマークニューアワジドットコムだ
それニューアワジ
どうせ
やろ。
えそんなそれ
そういうことはさ、
いや、そのあと昨日は剃ってないし、
いや、羨ましい。
彼はね、全然剃ってないよ。だって全然ここにさ生えてないじゃん。ほっぺたに全く
あんまりほっ、
はい、ハイボール、はい、
フードラスト
ハイボールもう一個ください。
え
あじゃあハイボールもし
よしよし、
あハイボール粒を3つ、
ハイボール3つ、
あじゃあ3つでいいです。
サービス券と
サービス券ある、
俺も噂のサービス券
この間飲んだ時に、
あ、そうかそうか、ほらこれでも株でも3枚
マグちゃん持っといたら多分逃亡入るよ。
ヒゲ
ヒゲ
続ける、うん、
ミーヨーまあまあいいけど、ミーヨーは多分このまま生やしてたら、ポール・マッカートニーみたいなビートです。
いやあのね僕ね毛と毛の間があんま詰まってないんで中途半端な感じになるんですよ。
そう
なんかあの伸ばしたことはほとんどないけど、伸ばしたことはあの反らなかったことはある何日か。
多分ね1週間伸ばしたらサムシングのプロモーションビデオの時のポールマッカートニーぐらい分かんない。
あもう全然分かんない
なんで分かんねえんだ。
まあ伸びてるって感じ。俺それへんかったらね、どんどん後ろと繋がってくる。あ、そうなん。伝統がこうね。
後ろと繋がってくる。
ここがね、濃いのよ、俺。後ろが、右足が。で、ここからこう、で、もみ上げも濃いから。
いや、羨ましい。
からね、こう繋がって
くる。ねえねえ。まず、あ、羨ましくない。
俺ね、一回伸ばそうと思ったけど、
絶対伸びないじゃん。俺もこの瓶をね、どれだけね、立派に伸ばしたいと思ったの。
てかもうそもそもホッケはほんまに入れないから伸ばすにも
本当にずっとだよね。
鼻の下と顎がなんかちょびちょびちょびちょび伸びるだけで、
えじゃあ
全然する。
下半身あの短パンとか履いた時にすね毛は、俺すね毛めっちゃ入って
る。俺もあるある。
あれ俺そんなに濃くはないけどめっちゃ入ってますよね。
全身的にちょっと薄そうやん毛はね。
あんまり濃くはないけど一応指とかも。
いや胸毛は？
ない。
え？ミーガン胸毛入るんです
か？ない。
胸毛顔だよ。
胸毛顔？え、そう胸をハウスする
？いや違う。
全然違う。牛顔ってない
。全然違うんですか。胸毛入いやなんか
胸毛
顔。そもそもさやっぱり外人顔なんだよ。
そうイタリア人系や。
イタリア人系およびイギリス人系なんアメリカ人
じゃん。だって俺ナポリ
でいっぱいいたもんね。ナポリでミーアを見た。
あそうやね。俺でもそこだったらもう死んでたかもしれないね俺。ナポリ行けねえよ俺は。それ聞いてから絶対ナポリ行ったら、
まあ、
アペル系みたいな芥川龍之介先生みたいなのがあった、はい、あったら死ぬ、
ね、あのネプチューンの名倉があの現地の人はタダで入れるっていうアンコールワットに名倉は普通に入れるって
あなるほどね。
あの話すごく
確かにね
と同じぐらいミーアンは多分ナポリ顔だから。
あそういやいやそれはよく言われるんですけど、ただ僕胸毛顔あおよび胸をハウス顔というのは言われたことない。
胸をハウス顔とは僕は言ってじゃあ山ちゃんは男性ホルモン肩だから結構胸毛入ってるでしょ。
胸毛はでもねそうはない。
そう
でも足は結構剛毛や。
これは相当剛毛でさ、これはさやっちゃったなと思ったら中学校3年生の時に何か色気づいて
剃った
したらすげえ剛毛入って
た。ガチガチのやつ
ガチのやつ これがさもう
ワイヤーたわしみたいな、
ワイヤーストロンチウムみたいなやつが入っちゃって、
なるほど、はい、なるほどか、なるほど、ね、
これが恥ずかしいほどに入った、
そのことは聞きみや、
そうなの、ね、まあいいんですよもう、ちょっとまだ君たちのフェチの話がまだ足りないな、
これちょっと次回に続くでいいんじゃないですか、
そうよね、
だってさ絶対あるって、俺こう女の子、例えば女の子こういうツインテールみたいなのが好きなんだよねとかさ、いろいろあるじゃないですか、
いや僕あれでしょ、僕は前にちょろっと言いましたけど、僕は、ね、指フェチですからね、
あ俺はそれぐらいだけど、俺別に指見たって何にも反応しないぜ、
いやその何ちゅうの、指だから指が見て綺麗やからどうこうってのはないんやけど、見てしまう、特にやっぱ女性の指は見ます、真っ先に、
いやこれはもう間違いなくフェチです、それですよ、これ
そうです、
これそうです、
フィンガーね、
フィンガー、
フィンガー、だからもうとにかく一番初めに指を見
る、それは長いのがいいのか、白いのがいいのか、動いているのがいいのか、それどうですか、
実は遠縁なんかわからんでいいけど、仕草がだいぶ絡んでるような気がするんですよ、
ちょっと今何言ってるか
仕草
ちょっと今何言ってるか
分かるいやいや、指と指の使い方じゃないですか、あるじゃん、
それ指なんてそれ使ってなんぼですからね、
そうでしょ、その時にちょっとした仕草とか
運指
ですわ、あ、運指そうそうそう、指運びだからその時に、例えばその
例えばじゃもうこの3連符でこう小指使った時はたまらないとか、そういう
違うんですよ、何か特別なことじゃなくて、ちょっとした仕草とかの中にその綺麗な指があるとものすごく燃えるんですよ、
これいい話だ、
いや
これこういう感じなんだ、フェチ、
あでもそれはフェチですよ、
これは絶対フェチだと思う、
だから僕分からなくもないし、ピアニストの指とか見入ってしまうけれども、なんかこっち感じではないですね、
それ男女限らずなわけですよ、男女限らず、
男のじゃピアニストが、ピアニストじゃなくてもいいのか、男の人の手でも、あこれ美しいなと思う感覚はある、
もちろんある、もちろんある、だから例えば僕はコンピューター業界なので、まあ、コンピューターでは当然キーボードになるわけです、あれなんかもうまさに
キーボードは科学その指先が美しいなと思うか思わないかがあるん
です
よ、
でもそれって大体ほぼ10その綺麗なと思う人はみんな指が綺麗なんですあるんです、でもあの見た感じは普通ですよ、ある程度ちょっと細くてこういう綺麗な形をして、
俺と違うのはその指を触りたいと
か、あはない、ね、
感じたいじゃないじゃない
ですか、ないないないないです、
それってその自己分析すると、それなんでそのやっぱり自分のそのお母さんの、
ああそういうこと、
音楽的なこととかっていうのはある、
いや単にそれは色気を感じるんじゃないですか、だから例えばそのさっき言ったツインテールが好きみたいなのと同じノリで、単純にその綺麗な指が好きという、だからあんまりこう面白い話じゃないんですよ、
じゃ例えば日本舞踊とかさ、はい、そういうのでさ、
ああなるほどなるほど、
こうすごくこう
そうそうそうそう、
研ぎ澄まされて感じてとか、この指の動きとか見たら、
あそれも
美しいと思う、
もうもうもう、だから例えばそれは男の人でもこう何か舞踊みたいなのをやった時にピッと指を伸ばした瞬間にちっちゃい子がすごい綺麗なって思うのは思う、
いや美意識高い系だから
ね、いや綺麗ですああいうのは燃えるのなんやろうな、
いやでもやっぱりあれだな、そのベーシストを見て、まあ、そのあるいはギタリスト見て、その指運びとか見てもいや美しいとか思う感覚はあるでしょ、
あまああるあ る, あ, るあります、ね、あります、それはあるんやけど、でもベーシストはどっちかというと左手よりは右手の方
また
そう
またギアが1個
あの引くときにこっちの指の方がやっぱりエロいな。あのこっちは正直やらなあかんことが決まってるわけですよ。
なるほど。
でも右手っていうのはで特に僕最近ちょっと思うんですけど、こう引く人とこう引く人がいるんです
よ。ああ、もう一回もう一回もう一回、
これ実は今の俺に近いんですよ。だから最近ちょっとこう解放してリラックスしていこうと思うと小指とかスリルがちょっと立つ、
リリースリリース、
そうそう、こういう感じでちょっと立っちゃう
よ。4号リリースするわけですね。
リリースするで最近だからそのリチャード・モナとかも完全にこういうヒゲ、
なるほど、
すごい色っぽいヒゲなんですよ。でその時に指に弦が直接自分の肌と触れて音が鳴るっていうのって基本的にはアコースティギターとかエレキあのベースとかぐらいなんかな。ピアノとかにしてもやっぱ弾いてるし、ガーリンとかも弓だし、やっぱりギターとかベース
で、確かに
そういうもの、あとまあパーカッション
とか、ね、パーカッション
っていう、いやなんか肌
ってことは
直接楽器になってる。
宮崎さんは要はベースの弦になりたいっていうこと
です。ちょっと待って、さっきのそれじゃもう俺胸をハウスというぐらいのレベルやで、それ。
しかも何弦になりたい。
何弦になりたい、それはやっぱりちょっと
何弦になりたい。何弦になりたい、深いな。 100% 3弦やな俺。
それはあなたは確信を持ったし3弦になりたいって言うけど、俺たちは分かんないから。
いやいや、もうそんな迷いへんや
ろ。
3弦、3弦、3弦だって解放は A やで。それはもう解放 A で5弦5フレット弾いて B です。なんちゅうの、この割り切れた感じが
全く分かんない。
ちょっとだって、そうで、なおかつフロントのピックアップのね、
一番使うんですかね3弦って。
いや、一番使うのは4弦ですか。
そうか、
4弦ですね。
そうか、4弦はなんでダメなの。
4弦がダメなんじゃないんだよ、3弦がいいんだよ。
いや、今ちょっとね、
いや4弦は別に
いいんだよ。
4弦は悪くない、
あるかない。
君はね、今の質問はね、青が好きなの、じゃあなんで赤は嫌いなのって聞いてもと一緒なんだよ。
要は
分かんないかな。
なるほど、
これはね、
分かんねえな。
分かんないかな。分かりやすく言うと、あのヘッドのチューニングするペグあるだろ、あれ下ついてるやついいじゃん。上ダメなんだよ。下がいいんです。
そういうことね。
そういうもんだよ。そういうもんだよ。
宮崎さんはだから取り替わったら3弦になりたい。
3弦になりたい。
3弦、まあ使い
捨てや
からな。3弦は、3弦は、いや違う、弦で使い捨てやから。
あ、まあ確かにね、
3弦、まあせめて3弦の音広ピックアップかな。
いい話だわ。これは3弦になりたい、
3弦になってチョップされたいと。
山ちゃんと何になりたい。
ドラムになりたいは多分ちょっと
だいぶトレームやね。俺はキリンになりたい。それうちの娘。
ちょっとこれ山ちゃんの娘の話になっちゃうからね。
まあ、最近妖精になりたい。うちの娘。いいね。
それもちろん下の娘
だ。下
の。
どんどんいくね。
大変ですから。可愛いんだよね。
妖精になりたいが割と長いね。
妖精
の、それ妖精になりたいってまあ言ってるけど、何かこう妖精のマネみたいなこととかするわけですか。
妖精の妖精所みたいなところね。
出た。
さすがダジャレ
フェチ。ダジャレマニア。
ダジャレフェチ。および
ダジャレではない。
フェチではない。ダジャレ好きが発言しました。ダジャレ好きの岡直さんが発言されました。
すいません。岡直。
妖精、妖精じゃん、妖精、妖精じゃん。俺家帰って言ったらバカウケやわ。
すいませんね、お
前。妖精でしょ。
出た。
和田さんは SK や。
違う。
神戸サンバカーニバルとか、おじとかにこう、撮っていいのに隠し撮りする。撮っていいんやけど隠し撮り
するみたいな。神戸さん、神戸ちゃん、神戸ちゃんは。
神戸。何色対象
なの。片神戸。
俺でもね、神戸サンバカーニバルの、バーってサンバ踊った後、お疲れしたで全員バスに乗って移動するところをバス外から撮る人たちっていうのがいる。
バスをな
んて何やろねそれ何やろどこに何がどうなってんの主語も述語も何もないなそれ
いや何やろねそれ
ちょっと汗ばんだ素のところがいい
そうそうそうそう
あの盛り上がってる姿じゃなくて
時はまああれやけどバスで普通に移動してる時もあんまりここでたら座ってるだけっていうところを外から撮るっていう人たちがいてい
やいい話やな
何やそのオフショット好きみたいな感
じだいぶいい話やこれ皆さんいろんな道をお過ごしなんですね
いやでもね指いいね無線綺麗な指がいいってのはいいじゃない
いやほんまにねすごくあのまあなんか昔からですな、
うん、山ちゃんはなんかこうあのケムクジャラの男がなんかスネアを叩く
すごいめっちゃやなそれすごいええやねそれケムクジャラの男が
スネアを叩くしかもスネアのみセットじゃないからねスネアスタンドとスネアしかそこにはないから
それどこを見たらいいか全く分からない
しかもそもそも何してるか分からないからそもそも
これ見るとマニアとかフェチとかってのはやっぱりある人間の方が
面白いですよ。いや、多分なフェチとかなんとかっていう表現はあるけど絶対あるはずなよ各人それぞれ何かしか
絶対ある
んだ。それをなんかこう気づいてこう言葉にできない人もおるわけですよ。
いるいる。
なんとなくっていう感じで必ずあると思うんですよ。
あのさ昔さこれ全国的にこれ流行ったかどうか牛乳の蓋ってわかります？
あはいはい。瓶のね。
瓶の牛乳の蓋。あれを集めるのがめっちゃ流行った。
あった集めました。
あった。
ありましたありました。
集めてるよ。
もちろん集めました。
あれさ俺未だにあれ見るともうたまんないのよ。
あ物を見るとね。なるほど。
そうでその。
蓋開けのあれありましたね。
蓋開け
プラスチックのね。
でもあれは使ったから
穴から
穴が
それはちょっと価値が発生します。
そう
であ
れは使わないでよ
ってそうでこうやってチッチッチッて開けるでこれがさもう俺の例えば板橋区高島平第五小学校だと明治牛乳なんです
よ。うちは雪印。
うち本物牛乳。
え
ほもげね。
ほもげ牛。
ほもげ。何ほもげ牛？
違うよ。型わかんないから。お前君鈴木だろ？それを3つ大きくあるんだよ。ほもげだよ。
いや
分かる。
いやそれでさ、多分いろいろあるんだよ。で、
ちょっと見えないからおかしい。
で、どう？明治とか雪印は回りふれてるわ
け。そうそうそう。まあ、それはね、あの数を集めるの。
そうそうそう。これで。
そうじゃないやつは
違うのがあるんだよこれさ。
あるある。
田舎がさ例えば北海道とかさ、
はいはい、
九州とかに田舎あるやつが行くわけよ、
はいはい、
夏休みとかに、
うん、
さ
そうそうローカルのやつがあるんだ
ね。すげえレアもんがあるけど
あるある。
何これみたいな。
大体牛乳ってね鮮度が あんまないからね。あのもう取れるところで作ってる牛乳ってすっごいいっぱいあるでしょ。
ああなるほどな。
このね例えば明日僕島根行きますけど島根なんとか牛乳みたいなのはもう最高にレアものなんだよ。
地名が入ってるからね。
もうどでしかもさ単にさその字のフォント色使い
ある
ちょっとした意匠、
うん、
これがね
でもその企画は一緒なん
だ。一緒なん
だ、ね、燃えるわけ。
これ興奮するんだ。
じゃあその
いや俺だから牛乳の蓋っていうのは俺はね割とね、まあ、CD もそうですけどそういう割とそのフェチ系なんですよ。
じゃあもうその牛乳の蓋を耳にこう詰めたりとかしたらもうやばい。
もうそれ見た瞬間にねもうねもうバカ野郎そんなわけねえだろ。なんかここに入れる
のそれをこう爪でこう取るみたい
な。それ
右に詰めて取ったらまた左耳に詰めてまた
やかましい。いろいろあるの。あれはね最高。牛蓋はね大人になってからまだ集めたい。
僕実はね小学校のそれと二人で地下鉄乗り継いで売店に突撃売店して余ってる牛乳の蓋ないですかって
分
かったことあるんですよ。で僕一番燃える配色がねまず緑。 緑ね、緑燃える、
緑はねあんまない。
そうで、なんかレアという意味なんですよ。だけど一番好きなのはやっぱり青やったんですよ。でね、ホモゲ牛乳はどっちかというとちょっと紫寄りやったんですよね。
ジューシーは青やった
よね。ジューシーは青、
あ、そうか、青と違うね、青とね赤やったかな、なんかね二色ずりのがあったのよ。
それレアや、
あれで、あとね通称パリっていうのがあってね、メーカーから直接取り寄せるっていう手もあったんです
よ。牛乳にセットされてないやつね。
そうそうそう、あれは
通称、あれはちょっと邪道やね。
あれはねちっちゃい頃ながらね、あれはねすごくレアものやったんですよ。ただやっぱりねこう自分の足で運んでおばちゃんに言うてくださいっていう、あれね、やっぱ冒険感ね。
俺の持ってたレアな牛乳キャップはね、まあ普通牛乳キャップで大体こう3センチ、直径3センチぐらいのねキャップだけど、俺の友達にあのね、クロレラを飲んでるやつ、
ああじゃ
1円玉ぐらいの牛乳キャップだ
よ。えっ、嘘、そしらんわ、
ちゃんとした牛乳キャップ。
あとなパイゲンっていうのもあるんだよ。
あ、パイゲンね。
あっただろ、
俺そしらんわ。
いや、あとででかい方のやつね、ヨーグルト、
あら、
そう、それヨーグルトもね、
ヨーグルトはだからそのたまに出るわけ、給食とか羽ヨーグルトっていう、これは
でかい、
全然面白くないわけ。もっとね、もうそのすごいレアもの、名湯、明治あの中部エリアは名湯、
名湯ね、
あ、あとは甲信なんとか牛乳っていうのが、はいはい、あの関東のもある。あ、これでまたね関西および九州とかね、中部地方いろいろ行くとね、面白い
ありますわね。
なんかあの鎮骨木っていうのは
知ら
ないですか？鎮骨木って
知らないですか？
で、あのこの牛の蓋に、
うん、あ、そう、
引っ張りやすいや
つ、あれ鎮骨器って
言うの？俺らのところでそういうの、
あ、そう、う
ん、もうなんか
分かる分かる。
でもほとんどなかったよ、あれが。
いや、あれがあるのはね多分結構大きい。
あ、そう、普通の牛乳サイズだった。あ、
コーヒー牛乳とか、
あ、コーヒー牛乳ね、あとフルーツね、
フルーツ、フルーツ。いや、あれ牛乳の蓋のね世界は本当に奥深いです。
深いね、
絶対マニアいっぱいおると思うよ。
俺がね牛乳の蓋の前にねハマったのはね、実はあれなんですよ、あの果物にとか野菜に貼るシールってのがあるんですよ。
あ、キウイとかバナナとか貼ってるよね。
そうそうそうそうそう、ね、例えば高知ナスに貼ってあるシールとかあるのよ。
あるある。
でこれをあの近所 の, その八百屋さんに行って集めて、それを貼って日本地図作んなさいっていう宿題だったの。それでもう俺もギンギンよ、もう、はい、それでもうね吉立、もうそれでもらってさ、
やばい、確かに。
だからもう俺
岐阜とか来たら
もう俺もうやばいやばい。僕とかなぜか覚えてるのは高知のナス。いや、それかぼちゃとかいろいろあるんだ
ね。
それって全部こうなんかね、あの八百屋さんに
行くと万引きしてたらしいんだけど、
しねえわ。なんで万引きすんだよ。あの八百屋さんはそのこうパッケージのところにこう入ってんだよ、シールが。
ああ、そういうこと。
そうそう。で、それを貼るのは八百屋さんの仕事。
なるほどなるほど。
で、余っちゃったやつをくれって言うとくれるわけよ。
あ、
このねシールがまたキラキラしててね、これがまたねすごいこうもう子供の心にはもうワクワクするわけよ。俺高島平のねもう商店街行ってね、そこ行ってうちのお袋があの当時 の, その高島平のスーパーの八百屋さん部門で働いてたってパートしたの。そこ行ってお母ちゃんくれっつって余ったそのシールもらわれてた。
なるほど。
高知ナスとかなんとか栃木いちごとかっていうのさ、
野菜シールの話は初めて
聞いたな。
でもあのメジャーだったのはやっぱりあれだよね、牛ふた、牛乳ふた、
ね、それ牛乳キャップのふたを集めて何をしたの？
そう
あるでしょ。繰り返して。
そうそうそう。こうやってさ、こうやって
みたいな。パッパね。
あ、パーか。
そう
そう。ほらこれやね。
あ、そう。そう。それ健全やね。
あ、そう。
うちはな、パッってて。
ああ、なるほど。
あれで、風が広まって。で学校であれ禁止。風菌が舞うから。
なるほどね。
牛乳の蓋は今でもね見るとすごいノスタルジー&エクスタシーですよ。本当に素晴らしいよ。あれは
あれはね、レイトブルーマーズ地方出張地方ライブですから
牛乳ね、牛乳必ずもその地場の
そうね、あるもんな。あ、ちょっと話ずれるんですけど、僕はまあ、以前、飲食店をやっていましたので、やっぱり中央卸売市場から毎日こう段ボールが来るわけですよ。大体玉ねぎ本部なんですけど、でそれ以外も細々して野菜を入れると空き箱にいろいろ入れて持ってきてくれるわけですよ。そのね、八百屋さんの空き箱がデザインがおしゃれ。
いやいや、分かる。
あの、別にそれフェチじゃないですよ。燃えるわけじゃないんやけど、
分かる
分
かる。
一時にそれずっと写真に撮ってたことがあるんですよ、携帯で。
いや、
それを100枚ぐらい貼ったら店に全部勝手に個展とかしたろうかなとか思ってる。ほんまに再現のデザインがたまにあるんですよ。
分かる分かる。
で、なんかね、大体マックス3色ぐらいなんやけど、すっごいその3色うまいこと使っとるんですよ。
分かる。
あれがね、なんかすっげえ良かった。
なんか素材は何ですか？
ダンボールで10キロ詰めのやつかな。分かると思うけど、
10キロ詰めのやつ。
北海道玉ねぎが20キロロットなんですよ。で、淡路島は10キロロットなんですよ。で、あの腰やられるんで、僕いつも10キロロットでよってお願いしてたんですけど、まあ、関係ないんですけど、たまに北海道時期によって北海道しかない時があって、玉ねぎ俺今10キロでいいんやけどって電話したら、あ、皆さんごめん、今ちょっとねややこしくてね、箱やったらね、まあ、箱2000円やねんけど、開けた瞬間倍になんねやんかって言われて、ちょっと待って、
どういうこと、
箱で売ったら2000円やけど10キロばらしもうたら2000円なまあそういうことかな。じゃあ20キロもらうわ。
そりゃそうなる
わ。向こうとしてはバラす手間がとにかく面倒くさいこと。下もそんな横流ししたいって。
あ、そう。
いや、まあまあ、それは余談なんですけど、なぜ、あのね、箱はね、すごいアーティスティックなんですよ。
いや、
あれはもう今でもすごくいいなと思ってる。
そうだね。コストかけない、手間かけない中でどれだけこう、
ね、そう縛られた中でやってるのがものすごくいいんですよ。
なるほど、なるほど。
いい、非常に。あとマニアックやけど、ほうれん草とかのこうくるんでる薄いビニールのあれのデザインもなかなかみんな頑張ってるんです。あ、なかなかいい。
あ、デザインとかあるの？
あります、あります、もちろんでございます。
いい
な、あれはいい。あれを見るのは非常に楽しみや。センス、
いや、俺も全然絵心とかないけど、すごいなんかね、ノスタルジーとかこう、なんかすごくこういいなと思うね、ああいうの。全然見たこともないさ、俺はその当時は東京住んだから、見たこともない沖縄だ、鹿児島だ、北海道だ、秋田だ、なんだっていうところのそういうのに一生を見ると、すげえワクワクして、
ワクワクするね。ちなみにうちの屋号を使って、うち の中央の俺の担当してくれてた男の子だけど、うん、その子がうちに送ってくれる段ボールには必ず8分音符とスプーンの絵を必ず描いてくれるん
や。
それを全部じゃないんやけど、あ、これ今日はいいと思ったやつを切り取っていつも置いてた。で、それを実は飾ってた。
すごい。
そうそうやね。8分音符と、で、しかも意外とアーティスティックにうまいこと書きよん。
いい話じゃないですか。
それを勝手にほんま、それも何十枚か集まったら勝手に黙って個展したろかなと思って。本人に黙って個展とかしたろかなと思って。まあ、4、5枚飾ってたからね、店に。
そう、
ローテーションして。
まあ一番絵心あるのは
今度じゃあ絵心対決しましょうよ。
いや、
ね、
いや、それだから山ちゃんがやっぱり断トツなんで、山ちゃんがまあジャッジメントをして
る。ああ、俺ジャッジ役ね。
ジャッジメント、
ジャッジメントやっぱそれは、
ね、あ、もちろん書いてはもらいますよ。もちろん書いてもらいます。
それだってね、アップできるから。それは
僕もお題与えられて書いたらもうみんなあのゲロ吐く。
次元が歪む系。おろろろろろろろろろろろ。
もう全員もう。
何を？ちなみに宮崎さんは絵は自信は？
ないない、俺ない。
いや、
そんな。これ僕、これ私の方も相当ないんですよね。これね、
いやね、大体ミュージシャンってね、絵がね、すっごい面白い。栄養
価。そう。これちょっと次回ちょっと栄養コロナ。栄養対決やる。
あの昔のナンシー関の記憶スケッチ的な感じだね。
うろ覚えでね。
うろ覚え。
おばきゅうを描きましょうとかね。
そうそうそう。奈良の大仏とかも最高に面白かったけどね。
それやりましょう。
はい、では
僕は